お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院整形外科の遠目康則先生をお迎えして、軟部腫瘍についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、この軟部腫瘍とはどういったものなんでしょうか？
軟部腫瘍とは、全身のあらゆる軟部組織に発生するしこりやこぶのことを言います。で、軟部組織というのはですね、わかりやすくお話ししますと、皮下脂肪だったり、筋肉、血管や神経などのことを言いまして、骨や歯以外で、さらに、内臓などの組織を除いたものを意味します。
はい。先生、骨や歯は、骨ですね。
そうです。
骨、骨ですよね。はいはい、で、そしてまた内臓などの組織を除いたもの。というと、ほとんど体の中の。
そうですね。わかりやすく言いますと、はい、この体の表面の柔らかいところですね。皮膚の下とか筋肉だったりとか、そういったところを軟部組織と言います。
先生、爪は違いますね。
爪は違います。
すいません。確認いたしました。はい。そういうところに、しこりやこぶができるものを軟部腫瘍ということなんですけれども、この軟部腫瘍っていうのは、なんか自覚症状とかってありますか？
はい、軟部腫瘍はですね、痛みを伴わないことがほとんどです。ですので、しこりとして自覚されることが多くて、痛みがないために、結構ある程度の大きさになるまで病院にかからないっていうことが多いので、そういうことがあります。
はい。やっぱり症状が出て初めて気づくわけですよね。
そうですね。ね、
だけど、こうやって、しこりが、これ、どんどん大きくなっていく。もともとなかったところに出てくるっていうところですよね、この軟部腫瘍っていうのは。
そうですね。
ね。で、そこが、年月をかけて大きくなる。もしくは急速に大きくなっていくっていう形で気づくっていうことになるとは思うんですけれども、その軟部腫瘍を見つけた病院に行きました。そしたらどういうふうに診察というか、されるんですか？
はい。まず軟部腫瘍はですね、大きく分けますと、皆さん心配されると思いますけど、やっぱり良性と悪性に分けられます。
はい。
で、良性腫瘍の場合は、手術が治療の中心となるんですけれども、万が一悪性であった場合は、例えば肺など、命に関わるような、大切な臓器に転移することがあるので、悪性腫瘍でも悪性度が高いものは、化学療法といいまして、わかりやすく言いますと、抗がん剤の治療であったり、
はい、
放射線の治療だったり、手術を組み合わせた治療が必要になることがあります。
はい、先生、先ほどね、軟部腫瘍は内臓の組織を除いたものとおっしゃっていたじゃないですか。
はい、
でも悪性だと肺は内臓ですよね。
そうですね。
そこにも転移する可能性があるということですか？
はい。
肺以外にもあります？転移先って。
多くの場合は、ほとんどが肺なんですけれども、稀に、リンパ節に飛んだり、骨に飛んだり、そういうことが非常に稀ですが、起こることがあります。
そうなんですね。はい、先生、だとしたら、自分でこの良性なのか悪性なのかって、判断の基準とかってありますか？
はい、そうですね。まず、サイズですね。
はい。
5センチ以上の大きさのものや、あとは、例えば筋肉とか、深いところにできますと、周りの組織とくっついてて動かなくなりますので、自分で触ってみて動かないものとか、あとはまたサイズの話に戻りますけれども、
はい、
急激にサイズが大きくなる場合は、悪性である可能性が高くなるので、医療機関で慎重な精密検査が必要になることがあります。
はい、そうですね。それでも、自分での、なんていうのかな、判断には、判断せずに、しっかり気になれば、病院に行くっていうことがまず先決ですよね。
そうですね。うん、
で、病院行きました。それで、審査の内容としてみれば、どういうふうな形で診断していくんでしょうか。
はい。 軟部腫瘍の診断にはいろいろな画像検査を行うことがあります。まず整形外科の基本であるレントゲン検査も行います。で、レントゲンでは、まあ、骨を見る、検査なんですけれども、例えば骨が破壊されていないかとか、うん、あとはしこり自体に、こう、石灰化って石のようなものができてないか、
うん、
そういうものを確認したりすることがあります。
はい。
で、あるいは先生によっては、エコー検査を行って、うん、まあ、外来ですぐ行えますし、放射線を使わなくて安全な検査なんですけれども、それ、例えばこのしこり自体が、
はい。
お水が溜まったようなこの関節の腫れなのか、うん、実際にこうしこりなのか、そういうのをこう判断することがあります、
うん。はい。
ただし、エコーで注意点はですね、これで良性か悪性かの判断は非常に難しいんですね。
なるほど。
そこで私たち琉球大学では、必ずしこりを見たときには MRI 検査をお勧めします。
うんうん、
MRI をこう撮影することによって、まあ、軟部腫瘍の性格、を見たりだとか、うん、あとは、ま、詳しい検査をして、良性か悪性かを判断して、まあ、生検的ですね、組織を取る検査が必要かどうかまで判断します。う
んうん、じゃあ、やっぱり、まあ、確実にきちっとした正確な判断をする上には、MRI が一番いいということですよね。
そうですね。私たちはそのように考えております。う
ん、はい。そして、そうやって見つけていきますね。で、それが良性なら手術で取り除く、悪性ならいろんな方法があるかと思うんですが。
はい。そうですね。まずその良性と悪性を判断するために、生検といって組織をこう一部取らせていただく検査をすることがあります。
はい。
で、場所とかによって、場所とか深さによって、針を刺したりとか、実際にこう切開をして、手術のように少し一部、腫瘍のこう塊を、取るのをこう判断します。で、逆に今度腫瘍がこう、しこりがですね、とても小さい場合は、逆にもう、まず全部取ってしまって、それをこう、顕微鏡の検査に出して、良性か悪性かを判断することがあります。でこれは、後々のその手術に関わることなので、できれば琉球大学の整形外科の方で、その判断をするのが望ましいと思います。例えばその腫瘍の場所がですね、大事な血管や神経のそばにあったりすると、うん、まあ、それらが、まあ、傷ついても困りますし。
ですよね。
はい。はい、そういうのがあるので、うん、生検に関してはかなりこの、手術を、次の手術を考えたところからこう、生検をするっていうのが、やっぱり大事になってきますので、はい、他の病院を受診されて、琉球大学へ紹介された際には、琉球大学の方で検査を受けていただければと思います。はい、
そうですね。まあ、そうやって、まあ、判断していって、良性、悪性でそれぞれの治療法が違うと思うんですが、それぞれの治療については、
はい、
はい、
治療についてですけれども、まず良性腫瘍に関しては、まあ、小さければ手術をせずに経過を見ることもあります。まあ、治療は基本的には外科手術で切除をすることです。
はい。
で良性であっても。まあ、稀ですけれども、再発をすることがあるので、この術後の、この組織診断によっては、まあ、慎重な経過観察をすることがあります。
先生、この良性で、手術する必要があるんですか？逆にまた。
そうですね。
はい。
例えば画像検査とか、生検で、良性であっても、はい、例えば、良性であってもゆっくり大きくなってきますので、
はい、
それがこう、見た目に影響したりとか、あとは、神経とか血管に接して、いろんな症状が出てくることが考えられる場合は、ある程度大きなものに関しては、私たちも手術をお勧めして、実際に全部切除した後に、本当に良性でいいか、一部のこの検査だけではなく、全部検査に出して、良性であることを最終的に確認することもあります。
その方が安心ではありますね。実際、切ってみて初めて分かることもあるわけですよね。
そうですね。
はい。はい。じゃあ、良性はそういうふうにしていきます。そして今度、悪性のものに関しては？
はい。悪性のものに関しては、悪性度も実はこう幅があります。とても悪いものから少しこう注意が必要なものというふうにこう悪性度と私たちは表現するんですけれども、その悪性度によって治療方針が変わることがあります。悪性度が低いものに関しては、手術で解決します。
はい。
ただ良性腫瘍の手術とは異なって、切除するときもですね、大きく周囲の筋肉をつけながら、はい、正常な組織をつけながら切除します。
あ、そうなんですか。
ですので、良性の手術とは全く別の手術になります。
先生、その理由は？
その理由はですね、はい、やっぱりこの、しこりそのものの周りに目に見えない種がある可能性があるんですね。
種。
種というと、こう、目に見えない、こう、ちっちゃな細胞が残っていると、それがまた再発する原因になるので、
はい、
私たちは悪性軟部腫瘍を切除するときは、正常な組織に包んだ状態で、この腫瘍を切除します。
完全に取り除くという意味でということでもありますか、じゃあ先生。
そうですね。うんうんうん、まさしくおっしゃる通りです。
先生、最初に聞くべきだったと思うんですが、この、腫瘍、軟部腫瘍はなぜできる原因とかってありますか？
原因はですね、はい、今のところよく分かってないっていうのが現状です。例えばその喉の病気とか、
う
ん、食道の病気、
はい、
胃の病気、肺の病気とかは、はい、こういろいろ生活習慣、タバコとか塩分とか、いろいろこう生活習慣、
ね、はい、
そう言われてるんですけれども、この軟部腫瘍に関しては今のところそのはっきりとした原因が分かってないのが現状です。
じゃあ突然にできてしまう。
そうですね。
もう原因が まず分からないわけですからね、はあ。そういうことですね。だとしたらやっぱりそれできてしまったものをちょっとでも残しておくと、やっぱりそこから再発するというのは考えられることですもんね。
そうですね。
丸ごと取るということがやっぱり大切になってくるわけですね。はい、でも先生、その筋肉を包んで取るっていう場合にも、できてる部位でも全然変わってきませんか？
そうですね。
はい。
全身のあらゆる筋肉にできるので、
はい、
そこはもう、整形外科医として、こう、一生懸命対応させていただいてます。
うん、はい。ありがとうございます。そして先生、他にもそうやって手術した後にも、またいろいろ治療とか必要になってくるわけですか？
はい、そうです。先ほど悪性度がちょっと高い腫瘍、低い腫瘍とあると言いましたけれども、
そうですね、はい、
高い腫瘍の場合は手術だけでは、うん、後々に再発をしたり転移をしたりすることがあって問題になることがあるので、補助的な治療を行うことがあります。
はい、
例えば手術前に抗がん剤の治療を行ったり、うん、
はい、
術後にまた地固めとして化学療法、抗がん剤の治療を行ったりすることがありますし、重要な神経や血管が近くて、十分な距離が取れなかった場合は、術後に放射線治療を行うこともあります。
はい、先生、その放射線治療なり、その術後の様々な治療法があるじゃないですか。それはいつまでやるとかっていう目安はありますか？
目安はあります。手術前にもしお薬の治療をする場合は、
はい、
手術前2ヶ月間かけて、体を副作用を出さないように、体を壊さないように、慎重に経過を見ながら、
はい、
2ヶ月間、お薬の治療をします。
投薬していく。
はい。
はい、
それで、お薬の効果が、こう、出るかどうかを、また画像検査をして、うん、腫瘍のサイズとか、大きさとかを、こう、チェックしていきます。はい、それで、小さくなっていただく、くれれば、小さくなってくれれば、手術の切り取る範囲もちっちゃくなるということですね。すね、
は
い、
なるほど、うん。で、切り取った後、で、それでも、まあ。
そうですね。うん、目に見えない種というのはもう、今、この医療技術の限界があって、うん、僕らでもこう、術中に肉眼で確認することができないので、
はい、
目に見えない小さな病変というものはやっぱりお薬に頼って、うん、それでお薬で焼き潰すという考え方ですね。う
ん、はい。その焼き潰していくっていうものが、いつまでかっていう、この目安は？
目安は、術後に傷が落ち着いた状態で、
はい、
まあ2ヶ月から3ヶ月かけて、うん、お薬の治療を行います。うん、ですので、術前に2ヶ月、で、手術、で手術のこの傷の回復に1ヶ月、で、術後に3ヶ月で、トータル6ヶ月。
半年はかかると。
半年はかかることがあります。
うん、まあ、それぐらい長く見てくださいということですよね、悪性に関しては。まあ、悪性の中でも、レベルが高いというか、
そうですね。
ということですね。
高悪性度の場合は、
はい、
最低でも6ヶ月以上は治療は必要です、うん、ということです。
はい、わかりました。いや、そうやって、まあ、先生昔からよくね、そういうしこりとかいろいろあるのを見て、おじいちゃんとかおばあちゃんたちがよくおっしゃってたのがあるじゃないですか。
はい、そうですね。
はい。
あの、豆腐の菓子というのがよく、あの、おじいさんおばあさんが言われることがありますけれども、はいはい、これはですね、正式には、あの、肥沃の腫、または粉瘤という病名があります。
粉瘤。
はい。
はい。肥沃の腫。
はい、
うん。難しい名前ですね。
そうですね。
はい。
これはどういうものかと言いますと、皮膚にある毛穴みたい、毛穴がですね、
はい、
こう、皮膚の内側にめくり込んでしまうことで起こっていきます。
これ先生、なぜ潜り込ん、めくり込んでしまうんですか？
これはちょっと私もよくわからないんですけれども、あの、背中とか胸によくこういう皮膚の腫、粉瘤というのができるんですけれども、はい、皮膚というのは、あの、絶えず新陳代謝を行って、まあ、フケとか赤とかがこう出るんですけれども、
ね、はい、
内側にめくり込むことによって、うん、そのフケとか赤が体の中に、皮膚の下に、
その中にどんどん、
はい、
溜まっていく。
溜まって、真珠のような形で、こう、しこりになってしまうんですね。
はい。
で、大きな毛穴があると、それをこう、圧迫すると、うん、中からこう白いおから状のものが出てくるので、
うん、
まあ、これを取って、豆腐の菓子と。言われるんですね。
見た目で判断してって言われてますけれども、はい、これが軟部腫瘍と似た、まあ、しこり的に同じものだと思ってしまって、軟部腫瘍じゃなくって、豆腐かしいと思ってやってしまうと、自己流でやってしまうと、自己判断でやってしまうとちょっと危ないですよということですか？
そうですね。
うん、
あの、まあ、大抵の場合は、その豆腐のかしいだったりするんですけれども、うん、中にはやっぱり、悪性の軟部腫瘍が隠れていることがあります。
うん、
なので、まあ、他の、こう、よく、軟部腫瘍のことがよく詳しくわからない医療機関の方で単純に切除されたり、うん、あとは可能したからといって、こう、切開をされたり、して、こう、間違った治療を受けることがあるので、できれば、ぜひ、しこりを見つけた場合は、お近くの整形外科でもいいですので、一度見せていただければ、あの、大変助かります。
そうですね。自己判断でやらずにということですよね。
そうですね。
はい。でも先生、これやっぱりあれですね。この痛みを伴わないしこりなので、ほっとかれてね、先ほども言いましたけど、ある程度大きくならないとなかなか来ない、病院に来ないということになりますけれども、やっぱり大きくなればなるほど、治療も大変になるわけですよね。
そうですね。
ね。あの、周り、その、例えば、良性でも、悪性だと、大きく、筋、ね、周りの包み込んで取るわけだから、その大きさが小さいうちに、見つけて、その、治療法をきちっと決めて、治療するっていうのが一番なので、本当に小さいしこりの時から、ぜひ、病院に行くようにっていうことですか？
そうですね、
うん。
まさしくおっしゃる通りで、
はい、
大きい状態で来られますと、やはり悪性度も高くなっていたり、うん、あとはもう手術に関しても大きく切らないといけないですし、傷が大きくなりますし、
そうですよね。
その後の切除した筋肉の量によっては、歩くのに支障が出たり、
はい、
こう腕が使いづらくなったりといったこう機能に影響することがあるので、大抵の、この、例えば仮に悪性の腫瘍であっても、痛みが出ない確率は8割から7割と言われてるんですね。ほとんどのコブが痛くない。
ほっとかれますね、それは。
そうなんです。痛みがないので、様子を見ていましたっていうお話をよく聞きますので、やっぱりある程度の大きさのものとか、急に大きくなってきたしこりに関しては、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
ありがとうございました。今日は琉球大学医学部附属病院整形外科の遠目康則先生をお迎えして、軟部腫瘍についてお話を伺いました。本当にね、今お話を伺いながら、ま、他のこともそうなんですけど、なかなか症状に出ないときって、やっぱり皆さん、まあ、大丈夫だろうぐらいで、ほっとで、しまいがちなんですけれどもね、やっぱりちょっと気にかかるものがあれば、やっぱり自分の体は自分が、やっぱり一番わかるし、自分が行こうと思わなければ、家族だって気づかないわけですよね、しこりなんてね。
そうですね。
なので、本当に自分の体が、 自分が一番大切にしてあげないといけないっていうところでは、早めにね、気づいたことがあれば、どんどん、医療機関にかかるということを、病院、私もそうなんですけど、なかなか病院って、行きたくない場所だったりするわけですよ。だから、できれば行かないで済む方法ってやりがちなんですけれども、お話を聞いていく中でね、やっぱりちょっとでも気になることがあれば、すぐ先生にね、相談するということ、とても大切だなと思いました。
そうですね。しこりに関しては、やはり専門的に検査が必要な場合がありますので、まあ、琉球大学とは言わず、ぜひ、お近くの整形外科を受診して、精密検査が必要と言われれば、しっかり受けていただくことをお勧めします。
はい。もう一度、琉球大学医学部附属病院整形外科の遠目康則先生をお迎えして、軟部腫瘍についてお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、宜野湾市がねこ、2-36-12、また、ホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。